好奇心を拾い集める SR レディオ。
こんにちは。
はい、こんにちは。
SR レディオ、翔吾です。
はい、ロニーです。
はい。
第14回かな。
第14回。
はい。
ということでですね、今回は僕の回なんですが、はい、今までね、たくさんメールだったり、うん、ハッシュタグだったり、お便りをいただいて、うん、質問とかいただいていたんですが、うんうん、今度逆に僕がなんか質問したいなと思いまして、
いいじゃん、
リスナーさんに対して。
リスナーさんにね。
はい。う
ん、
ちょっとそれもね、あれって何だったんだろうなみたいな話とちょっと関わってはくるんですが、うんうん、それをなんかちょっと解決したいなというか、うんうん、なんか
解決してくれと、
そう聞きたいことがある。特に女性の方に聞きたいことがありまして。
いい、女性聞いてるかな。
聞いてますよ。なっちゃんとママさんが聞いてますから。大丈夫ですよ。うん、でね、うん、これなんですけども、僕、20代の前半ぐらいとか結構合コンとかしてたりして、うん、女の子と喋る機会がまあまああったんですよ、うん、まあ今となってはほとんどないんですけども
寂しいね。
その時にね、女の子がちょっと酔っ払ってくるとさ、うん、こう言うんですよ僕にね、うんうん、元彼に似てるっていう。
お
これ
やばいな、
どっちなのっていう。いけるのいけないのみたいなの
をむずいな、
聞きたいんですよ。
それはむずい。
いやだってさ、
俺言われたことないわ多分。
いや俺2回やって、
あやばいね。
それもその女の子から元彼に似てるっていうパターンと、うん、その女の子の友達がねえねえ、うん、あの人翔吾さん、うん、何々の元彼に似てないみたいな話を。
何々の、あ自分のじゃなくて、
自分のじゃなくて、自分のパターンもあるし友達がこう振るパターンもあるしみたいな。あれだ、
あ
一応元彼ということは付き合ってたわけですよ、はい、まあ好きでね、はい、ってことはまあいいっちゃいいじゃないですか、
はい、
でも別れてるじゃないですか、
はい、
これどっちなんだろうな、いいの悪いの、いけるのいけないの。
なんかさ、その人の元彼に似てるっていうのと自分の元彼に似てるっていうのではちょっと意味が、愛が違う気がする、
うん
うん、なんとなく
話をこう振られて、あ似てる似てるっていうパターンはダメなのかな。で自分が言ったらさ、その女の子自身が私の元彼に似てるっていうのは、うん、女の子の心理としてはどういう気持ちで言ってんのかなと思って。だって男がさ言わないじゃん、うんうん、
言わない、
俺の元彼に似てるわ、
言わないよ、絶対言わない、ね、
似てたとしても言わないじゃん。怖いよね、
言わないね。
そう、どういうことなんだろうなってすごい気になってますよ僕。
あそれね、ちょっと俺も正解は分からない、
うん、正解が欲しいよね。
正解は分からないけど、なんとなくの推測では、
うん、
波ではない気がする。その何もなくはない気がする。
あ
プラスであるマイナスである
、
うん、元彼に似てるからちょっと嫌か、うん、元彼に似てるからちょっといいか、どっちかじゃない。
そうだね、
うん、
どっちなんだろう、悪いのかな。可能性ないのかなって。あれって何だったの、
可能性あるかもしれないね。でも、
うん、俺はなんかその合コン終わった後とかに、あどういうことなんだろうなとはすごい考えてたんですけどね。
でもさ、それをさ言われた後にさ、うん、ちょっと仲良くなりたいと思ってもさ、
うん、
元彼と比べられるっていう、
それもあるよね、
呪縛からいつ逃れられるのかっていう。
そうそうそうそう。問題たくさんありなんですよ、この発言に関して。
どうすればいいの俺は。
だよね、うん、だからそのこの発言の真意とか女性の方からの意見をお待ちしてるんですよ、ね、これ解決できないんですよ、男だけがこう話しても
いいか、ね、解決できないね、
うん、
なんか言わないしね、うん、こっちは
こっちは言わない、
うん、
言うやつ中にはいるかもしれないけど、
分からない、そいつの気持ちも分からない、分
かんないんだよな。
じゃあメールアドレス言っとこう、
はい、
radio@ronneblog.com、
うん、
radio@ronneblog.com、
答えをね
教えてください、
教えてください。
あるいはシャープ SR レディオで、
うん、
はい、答えを教えてください。
まあどっちでもいいんですけどね。今は別に出会いがないんで、次言われた時どうしようかなっていう、
そうだね、もし自分が言うとしたらどういう気持ちで言うかっていうのだけでも、ね、教えてもらえたらね、
そうだね、うんうん、
うん、
ありかなしかをね、
うん、
うん、
そうだね、
そういうところ聞いてみたいです、
ね、うん、
まああとまあもう一個質問というか、
うん、
なんか僕ら30代になりたてというか、うん、なったばっかりなんですけど、
はい、
ちょっとね自分の30代の自覚がないなと思って最近、
はいはい、
というのもなんか若い人って言っても20代前半ぐらいの人と話してる時とかも、うん、 あの自分が20代前半の頃はとかってこう口にするんですけど、うん、でも自分が30代っていう認識ではなく20代後半同じ20代としての見方みたいな感じでこう言ってるんですよ僕は。
はいはいはい。
なんでそれまだ30代慣れてないから、まあ、そうなっちゃってるのかなとか、いつになったら30代になれるのかなと。
ああ真のね
真のやっと20代に慣れてきたぐらいに、うん、20代終わっちゃったからさ、
う
ん
う
ん、
30代もそれ起きそうだね。それ30代に慣れてきたら40代になってそう
なってそうだよね、
うんうん、
だみんないつぐらいに分かんのかなってこの
俺もまだ30代の自覚ないわ。
自覚ない、ね、
31歳になっちゃったけど
1年 あそっか
1年経っちゃったけどもうまだ自覚はない全然。
まだ俺30だけど、だってさっきさタバコ買いに行ったらさまた年齢確認されてさ年に4回ぐらいあの年齢確認されるんだけど、それもねあったかくなってきてから絶対年齢確認されるんだよ。
あそうなんだ。
なんか半ズボン履いてさ、
あの半ズボン履くと年齢確認されがちなんだ
そうそう、そう冬はあんまりないんだけど。
ああなるほど。
なんかよくあるんですよねで前何年か前にこうあの出すんです僕保険証なんで、うん、免許持ってないんで、うん、保険証出したらなんか中国人っぽい方なんですけど、
うん
あのちゃんともう年齢いってるわけよ、うん、その見れば分かるんだから、
う
ん
そうね、
そしたらダメですって言われて、
うん、
なんでですかみたいなこっち、うん、もう絶対もう20歳超えてるから、うん、そしたらいやなんかその発行年月日の方を見ててその人もう俺そしたら1歳だよってもうそれ関係ないですけど年のやつと
2020年みたいな
そうそうそう
2020年生まれだでしょあなたみたいな
そうそうそう。いや待って待って
どういう成長
なのじゃあ俺1歳でここまで来たのかよ
牛みたいなスピードで牛みたいなスピードで
違う違う違う元年元年平成元年っていうのは分かんなかったんだろうねその1年とか書けばいいのに
その
元年
って書い
て
あって
るからね。まあ
そっかそっかそっか、
うん、まあその年齢確認とかされることもまだあるんで、うんちょっとねこの自覚30代としての自覚をもうつけていこうかなってちゃんとね大人に
30代の自覚ないねまだ
全然ないよ
それ年上の人に聞きたいよね。
あそうだね
逆に言うと
うん、うん、まだ俺らの未知数なところだからさ、
うんうん、俺らがちっちゃい頃に思い描いてた30代とは違うよね。
全然違うよだって俺ポルシェ乗ってる予定だったんだから。
あそうなの。
そうだよ
そうなの。それはまだいけんじゃないでも全然
まあまあわかんないけど、
ね、まだ全然いけるでしょ、
うん、まあちょっとは違うよね、うん、やっぱ思い描いてた30代とは。
いやだいぶ違うわ俺。
どんな感じでなってる予定だった。
落ち着いてて賢くて、うん、みたいなイメージはある
そうだね、
うん、
落ち着いてないよね割とまだ全然僕ら、
うん、なんとなくさちっちゃい頃に思い描いてた30代は40代だったんじゃないかなって思うことはある、うん、
あーちょっとね実はもうちょっと上だったのかな。
そうそうそうそう。
それは
っていうのも、
うん、
あの例えばさ今の嵐の人たちを見て、
うん、
30代って思わなくない。
あーそっか。
みたいななんかテレビとかだとズレが発生してる気がしてる、
うん、
俺は。
なるほどね。
そのままの感覚で、
うんうん、
だから俺らが思い描いてた30代は多分40代なんじゃないかっていう説。
そうだね情報修正しよう引き上げましょうか、
うん、
そう、
うん、
それも聞いてみたいですね。
あのそうだね
今40代の方とかに、
うん、
自覚が芽生える年。
そうだね、
うん、
そうだね。
まあそういうところ。
あとまあ家庭持つかどうかとかも大きそうだけど分かんないねその辺は。
ああまずね、まあ、
分かんないな。
家庭
関係なさそうだな、
うん、
家庭持ってるやつでもなんかやばいやついるしね。
いるね、うん、
友達とかにね、
うんうんうん、
分かんないわ
そうですね、
うん、
そういうことも聞いてみたいなと思いました、
うん
うん、であとは何だろう。
トークテーマ。
トークテーマですね。あそうだこの前に、なんだっけ、変な人の話をしたんですけど、うん、まだ全然変な人の話ありまして。僕
世界で出会った変な
人の話。世界で出会った変な人の話、
うん
うん、ベルギーのブリュッセルっていう町にいたんですよね、
はいはい、
あのションベン小僧の、
うん
ジュリアン君がいるところですね、
うん、ジュリアン君って言うんだ。
あれジュリアン君って言うんだけど
なんかそれジュリアン君かわいそうだね。かわいそうだね本物の本当のジュリアン君かわいそうだ ね、う
ん、あれはまあジュリアン君って呼んであげてほしいんですよ本当は。
あそうなんだ。
そうで僕街をブラブラ歩いてまして、うん、まあ大体ヨーロッパとか、まあ、そこの街に行ったら、うん、あのマップ地図を持たないで、
うんうん、
ブラブラ歩いてっていうのをやってたんですけども、うんうんちょっとね、まあ、路地ってことでもないんですけど人通りが少ないようなところに行ったら、う すごい声かけてくるやつがいたんですよ、うん、よーみたいな、
うん、
でなんかどっから来たのみたいな、日本から来たよみたいな、
うん、
なんかそしたら柔道空手とかつってなんかこう身振り手振りでこうやってくるわけよ、
うん、
で柔道柔道つってこうなんか背負い投げみたいなことをこうやってきて、
うんうんうんうん、
わあなんかやべえなこいつと思ってじゃあなんかまたあの楽しめようみたいな、ブリステル楽しめようみたいな、うん、
悪いやつじゃない、
悪いやつじゃない、うん、でバイバイっつって別れて、で僕後ろのポケットをパッて触ったら、うん、財布取られてるんです
よ。あ、悪いやつだ悪いやつだ
ああ来た、これはスリだ、うん、スリ来たなと思って、でパッて見たらそいつまだ歩いてたんで、うん、こう角を曲がって、
うん、
でもう道の反対側までこう歩こうとしてたんですよね、うん、で僕の財布の中を確認してバッて見てまたポケットに入れてたんですよ、うん、で後ろからこう確認して近づいてって、でその先に横断歩道があったんですね、
うん、
で横断歩道でなんか信号待ちしてて、で右の方に警察がいたんで、うん、あなかったら警察に言えばいいかなと思ってそれで声かけて、
うん、
でそしたらおーおーっつって、
うん、
なんかあの電話してたんだよね、うん、そいつなんかで俺がすごくちょ、いや返せよ返せって言ったらなんかもうめんどくさそうに、うん、いいよいいよみたいな、うん、おいあげるっつって、
うん、
でちゃんと返してくれたんですよ、うん、財布を、うん、で電話で話しながら気をつけろよみたいなこと言われてなんだお前ちゃんって
すごいな、
そんな強気なんだと思って、うん、まあ警察もいたからだと思うんですけど、うんうん、右の方に、
ね、
そのことを荒立てないようにね、はいはいはい、でそれでまあまあ取り返しましたと、うん、で観光してたんですけど、
うん、
そしたら、1時間2時間後ぐらいかな、うん、歩いてたら向こう側からそのスリしたやつが歩いてきたの、うん、友達と2人で、
うん、
あいつと思って、
うん、
もうあっちも俺のこと認識してて、うん、こうすれ違う前2メートルぐらい前で、うん、なんかハイタッチしてきて手上げてで俺はもうハイタッチしたんだけどあいつ何なのマジでなんでスリした相手にハイタッチするの？
やばいね。
やばいでしょ。
どういう神経なんだろうね。
そう、びっくりしましたよ、う
ん。いや、そのメンタリティはないね。
うん。
日本には。
メンタリティあない。逃げるでしょ、普通。
逃げるよね。うん、ちょっと見えたらね。
うん、お、やべえ、あいつだと思って。
ね。まあ、返して気をつけろよっていうのもなかなかやばいけどね。うん、
やばかったっすよ。
気をつけろよって、お前。お前っていう、
いや、
お金は取られてなかったんだ、一銭も。
一銭も取られてないです。
ああ、そうなんだ。
大丈夫です。
よかったね。
もうまだ。まあまあまあ、まあ、無防備だったのがいけないですけどね、僕がその後ろポケットに財布を入れるっていうのね。
あ、
うん、まあ、そういうのはあんまりしない方がいいですね。でも本当にスリがあるんだなって思って、
うん、
特にそうだね、ベルギー、フランス、イタリア、まあ、スペインあたりもそうか、
うん、
まあ、そこら辺はやっぱ気をつけた方がいいなと。
え、うまかった、スリの実力は。
いや、めっちゃうまいよ。
分かんなかった。
本当に分かんない。
へえ。
それもなんか柔道技とかかける前まではこうなんかもう肩とか触ってきたり、うん、なんかうまく体を触る、
ね、うん、なるほどね。
だからその次にその柔道技をかける時も、別にそんなに違和感なくて、
う
ん、で最後にお尻をパンって叩かれたの、その時に抜いてる。
なるほど。
それだけです
ごいね、
うん、
なんかもうマジシャンみたいな。
いや、マジシャン、マジシャン
あれだね。
生かせよ、そのマジシャン的な仕事に。その
なんかね、きっとやってんだろうね、いろいろ。こっちで注意引いといて、こっちで取るとか。
そう
そういうのやってんだろうね、マジシャン的な。
あれは普通にうまいよ、
うん、うん、
それはあのもう肝に銘じましたけどね、うん、そっから、うん。まあ面白かった。変なやつだったけど、まあ面白かった。
まあそうだね。なんかさ、旅行行っていく、あの普通の日本で働いてる人が、
うん、
旅行で短期間行くとなったらさ、
うん、
なんか警戒心がずっと持つじゃん、保つじゃん、多分その期間ぐらいは、1週間ぐらいはさ。
そうだね。
例えばスリの、
うん、アンテナ張ってね。
うん。うん、で多分翔吾みたいに一周してる人だとさ、さすがにずっと、
うん、
パツパツに警戒してるわけにはいかないからさ。
そうだね。
多分そういうのもあるよね、きっと。
うん。まあちょっと緩んでたっちゃ緩んでたかな。
うん。
なんもない。なんか平和すぎて、やっぱヨーロッパが、うん、その中南米に比べたら。うん、そしたらまあそういう時に来るんだよ、そういうやつ。
うん、なるほどね。
危ない危ない。もう本当肉をぶら下げながらサバンナ歩いてるようなもんだったからね、もうそれは。まあまあまあ、そんな話もありましたね。
うん、
なんかメール行きましょうか。
あ、メール行く？
うん。
ね、メールいただきました。
はい。
ね、2通もメールいただきました。
ありがとうございます。
お世話になります、パダワンです。
あ、
パダワンさんです。
パダワンくん。
あれです、鹿島のブログとかを書いてくださっていて、
はい、
私たちの YouTube にも出てくださったパドワン、
うん、
くんです、
はい、
番組への感想コメントは初めてですが全10回聞いてました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね。実際にお会いしてる2人の声を聞くと僕だけ一方的に仲良くなってる気がします。
いやいや仲良くなってますよ。もう
本当にありがたいですね、
う
ん、
仲良く、もう一方的じゃないよ。
仲いいよね、
うん、仲いい仲いい
あと好奇心を持っていること、鹿島サポ界隈の方との交流です。
お
自分が長くさせていただいている方々は年上の方ばかりなのですが、
うん、
サッカーという共通項でつながれていることに喜びを感じています、
はい、
アクションのスピードが速いので今後どういうムーブメントを起こせるかワクワクしかありません、
はい、
なるほど、うん、で解決したい悩み、海外ドラマにはまること、
うん、
はまると止められなくなることです。
あ
最近ではプリズンブレイクを一気に全シーズン見てしまいました、
うん、
面白いもののハマりすぎるがゆうハマりすぎるがあまり罪悪感を抱きますと、
うん、
次回も楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、これあれなんですよ、
はい、
好奇心を持ってることのところで挙げてくださった、
はい、
鹿島サポ界隈との方との交流、
うん、
これね最近もつい最近の話なんですけど、
はい、
あれなんですよ結構ね、
うん、
アントラバーズバーっていうのを、
はい、
竹子らさんっていう方が、
あ僕も見ましたツイッター、
はい、うん、竹子らさんっていう方が、開いてくださってくださってっていうか、うんね、でそれにちょっとお誘いいただいて、
うん、
私も、参加させていただいたんですよ第1回。
お
それすごい良かったですよ。17人ぐらいって言
ってたかな。あ、そんないたんだ。
でズームで、うん、まあ飲みながら、
うんうん、
で私ちょっと途中参加になっちゃったんですけど、
うん、
それでもねすごかったよ。
何時間ぐらいやってたの。
いや結構やってたみたい。
ね
9時から始まって、うん2時ぐらいまでやってたらしい。
いや
俺はちょっとね12時ぐらいから参加したんで、
あ
1時間半とか2時間だけちょっと参加させてもらったんですけど、
はい、
いやでもそれすごいよね。
うん、
なんかやっぱオフラインだとさ、
はい、
オフラインじゃねえ、あの SNS とかだと、
うん、
私絡みに行かないんですよあんまり人に。あ
そうだね、うん、
そんなにコメントもしに行かないし、
うん、
読んでるんだけど、
うん、
読んで、まあ、最大限でいいねぐるするぐらいしかやらないんですよ、
うん
うん、私は。
僕もそんな感じですね。
あんまこうなんつうんですかね、こう寝垢じゃないっつうか、
うん、
そんなにこうウェイじゃないんで、
うん、
こういいねぐらいしか押さないんですけど、
はい、
まあ、そういう人にとってはねこういう機会で、
うん、
実際に会うと普通に喋るんでもちろん、
うん、
ありがたいですよね機会を作ってもらえると。
でもやっぱそうだね、サッカーという共通項はがあるだけでもさ、
そう
この5時間とか普通に喋れちゃう、
うん、
何だったら別に24時間
喋ろうと思
う、喋ると思えば喋れるもんね、
うんう
ん
う
ん、十何人もいてそれぞれのその鹿島アントラーズに対する思いとかあるわけだからね。
そうそうそうそう。でこれが、うん、そのアントラーバーズバーっていうのが、まあ、多分毎週土曜日の夜にやるっていうズームなんで、
うんう
んうん、ね人が結構増えて知り合いが増えると嬉しいなと思ってます私は。
いいね実際ね、
うん、
ツイッター上で、うん、まあ、分かんない人も
そうそうそうそう
より知れて、
そうそうそう、うん、あとやっぱこう SNS だけのつながりだとこっちは顔知らなかったりするじゃん。向こうはちょっともしかしたら知ってくれてるかもしれないけど、
うん、
こうお互いにフォローしてても、
うんうん、
っていうのがあってこっちも顔知れるから、
そうだね、
うん
うん、
それで多分こっちからも見つけたら話しかけたりスタジアムでできるっていうのがやっぱりいいですよね、
う
ん、
そうですね。
せっかく行ったらさ、まあ、ずっと一人で見てるの私好きなんですけど、
うん、
別に全然好きなんです、大好きなんですけど、
別に発言とかしなくてもいいんでしょ
う。あ、そうそうそう、うん、多分喋ってない方もいると思う、あんまり。だからずっと一人で見ててもいいけど、まあ、スタジアムでね知り合いがいたらそれはそれで楽しいじゃない。
うん、
うん、
その17人とかっていうのは、ズームだとやっぱ全員その顔とか出るの、ライブ。
まあ出してない方もいらっしゃる。
あ、そうなんだ、
うん。出してる方が多いけど。
なるほどね。
興味がある方はぜひね、竹子らさんでもいいし、うん、まあ私に教えてくださってもいいし、多分バダワンさんに連絡してもいいと思うんですけど、
うん、
多分誰かに言ってもらえれば、
うん、
多分全然参加できると思うんで。
いいですね、いい試みですよ、
うん、いい試みだよね、うん、まあこれコロナがなかったら多分こういうのもなかったかもしれないんで。
確かにね、
まあ、逆にこういうのをねポジティブにやってるのはすごい、うん、だこのアクションのスピードが速いので今後どういうムーブメントを起こせるかワクワクしかありませんというのは多分そういう、うん、多分ねつながりとかが増えてきて、
うん、まあでもさパダワン君もさあの YouTube とか始めて
る
から、アクションのスピード全然自分もね速いよね、
うん、そうそう、皆さんもぜひ、
うん、
チャンネル登録してくださいパダワン君、
うん、
はい
はい。
あとは海外ドラマ、
これはそうだね僕も結構止まんなくなりますね、はい、
海外ドラマ何見たことある？
もうそれこそプリズンブレイクは見たし、
面白いんだ。
面白いよやっぱ、あとあれだねウォーキングデッドとかも見たりとか、うん、ゲームオブスローンズとか、
あ、ゲースローね、
ゲースロっていうのは
ゲースロっていうんだよあれ、
ゲースロとか、
うん、面白いんでしょ。面白くなる前にやめちゃった
ゲースロ。まあだ大体面白いよただこれさ
予算が違うしな、
予算違うしさ、やっぱ1本あたりが40分ぐらいかかるから、
そうだね、
そ
うだね、
これ全部見るってなると相当時間食うしさ。
そう、あとね、ちょっとね、ちょっと俺海外ドラマそこまでハマらないようにしてるのは、
うん、
あの疲れるんですよね。あの、あ、性格的にこう、うん、ちゃんと全部見たい、
あ、
見逃さずに、
うん、
なんか
なるほど、
ね、あらゆる所作とか、うん、伏線とかをなるべく見逃したくないと思っちゃって、
うん、
こう適当に見れないから、
うん、
めちゃくちゃ疲れる
海外。
あんま向いてないのかもしれない。
確かに疲れるな。なんか字幕で見るか吹き替えで見るかによっても多分違うだろうし、
うんうんうん
うん、僕は結構、まあ、字幕とかで見たいんで、
うんうん、そうだね、字幕で見たいよね。
目疲れとかするよね。
ああ、そうだよね、
うん、
あとはね、ちょっとね、私ね最近朝ドラをずっと見てるんですよ、うん、
ああ言ってましたね、
昔の、はい、昔の朝ドラで、
はい、
夏空っていう、まあ、広瀬すずさんが主演してた、
はい、うん、
なんか朝ドラの100回記念のやつですね、
はい、
を見てたんですよ、
うん、
めちゃくちゃ面白いんですよ、
うん、
あの、まあ、アマちゃん以来に久しぶりに見たんですけど、
うん、
NHK オンデマンドで、
うん、
夏空ずっと、まあ、垂れ流しですね、ほぼ、
はい、
垂れ流しなんですけど、なんかね、まあ、作業とかしながら、
うん、
あ、ここはみんな見とかなきゃいけないなみたいなのがなんとなくね分かりやすい、音楽とかかな多分、
うん、
なんとなく、あ、ここは見よ、ここは見よっていうのがあるのよ、それが、まあ、草刈正雄の声だったりするんだけど、ね、ここは見ろよって言ってくるみたいな、うんうん、そういうのが、ね、うまくできてて、
うん、
多分朝ドラってさ見逃してもいいような構成になってるじゃん。
そうだ、まあね、うん、
あの、そんな基本構造が難しくないから、
うんうん、
だから多分そういうのもあって朝ドラは楽に見れていいなっていう。
あ、うん、確かに、まあ、15分とかだしね。
そうそうそうそうそうそう、
見るのも。
でその後、ね、あの日立がひよっこ、
うん、
日立太田とかが舞台の日立大宮とか、はい、有村架純さんの、
うん、
ひよっこを見てて、でひよっこはちょっとね、なんかちょっとハマんなくて、
うん、
ちょっとせっかく茨城が舞台なんですけど、
うん、
ちょっとハマんなくてやめて、今半分青いっていうのを見てます。
あ、
長野芽衣さん。
あ、でも割と新しいっちゃ新しいよね、うん、何年か前とかの、
うんうん、新しいね、朝ドラ面白いよ、やっぱり半分青いも結構面白いです、うん。
ちょっと全く朝ドラ見てないからな。
あのね、夏空はめちゃめちゃ面白い。
なるほど。
もう面白いよ。すごいんだから。
まあそうだね。
松嶋菜々子がだってお母さんなんだよ。うん、
あ、すごいね、キャスティングが。じゃあ
お母さん役松嶋菜々子でさ、
うん、
で、あの天陽くんっていうのが吉沢亮でさ、
うん、
めっちゃかっこよくてさ、うん、いや、あのドラマはすごい。
そうか。
うん、
じゃあ見てみましょうか。
おすすめは夏空です、私。で、海外ドラマはね、ちょっとおすすめ教えてほしいですね。なんならプリズンブレイクか、全シーズンとかやばいもんね。だって、
いや、もう覚えてるのなんかね、まあシーズン1とかもう2ぐらいまでめちゃめちゃ面白いんだよな、あれ。
え、プリズンブレイクって何、そもそも監獄から出るみたいな話。
脱獄するんだけど、そうそう、大変なんですよ。
何大変な
の。お兄ちゃんを救い出すためにわざわざその入ったのよ、刑務所に。で、お兄ちゃんをそこから出すみたいなことを、
あ、なるほど、
全部、刑務所に入る前から
計画する
プランを立てて、
はいはいはい、
だから、その主人公が、体にすごいタトゥーが彫ってあるんだけど、うん、それを全部あの脱獄するために彫った、
あ
の、キー、鍵とかなんかいろんなものを書いてあるみたいな。
ゴールデンカムイみたいだね。
そうそうそう、
その入れ墨のくだりは。
うん、そう、だからこれ、そうなんですよ。そこから頑張ってこう脱獄しようとするんだけど、まあいろいろあって大変なんですよ。
まあなんかそういう、なんかやっぱ疲れそうだね。
疲れ
そう、ね。見ると。
全シーズン一気にはやばいね。
うん、すごそうだね、うん。でもちょっと見てみようかな。面白そうだね、でも。
うん。
プリズンブレイク。
解決したいな、解決できないな。止められなくなっちゃうな。
海外ドラマに、まあそうね、だネットフリックスとか、まあ、みんなちょっと契約してるかどうかは分かんないですけど、
うん、
ネットフリックスとかもね、ちょっと面白すぎるんですよ、
うんうん、
コンテンツが。
そうだね、うん、
それは私ちょっと思って解約しちゃいました、
うん、あ、もう解約しちゃったんだ、
うん、あの、面白すぎてもうあれなんですよ、ちゃんと見なきゃいけないから、うん、それにばっかりに時間取られちゃうから。
なるほどね。
ちょっとね、他の本読んだりとかが、
うん、
なんかできなくなっちゃうんですよね。
あ、
面白いじゃん、ネットフリックスのコンテンツって、
う
ん、
そうだよね。
で、全部大体シーズンものだからさ、
うん、 切りないよ、ね、
そう切りなくてクオリティ高くて、
うん、
ってなっちゃうから、うん、ちょっとね一旦ネットフリックスから卒業したばかりです、う
ん、
私は。
じゃあパダワン君には解約してもらってい
やいやいやいや
何で見てるか分かんないですけど
いやいやいやいやいやいや、うん、そうだね、うん、
大変だ。
プリズンブレイク俺も見ようかな。
シーズン1見たらいいと思う。
そうだね、シーズン1は見ようかな、う
ん、面白いですよ。
うんうんうん、うんうん、
あのプリズンブレイクで出てる女優さんがウォーキングデッドでちょっと出てたりとかすると、あおおとか。
ああそうなんだ。
なんか多分サラ・タンクレディっていう人がまた出てきたりとかするっていうのは海外ドラマのアメリカドラマの楽しみ方みたいなのはあるけど、
ま
あ、
なるほど、
まあまあまあまあ切りないんで、
うんうん、ありがとうございます。
はい、
パダワン君ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一通ちょっとメール紹介させていただきますよ。
はい、
仙台在住 SR ネーム K さん、 SR ネームという、
やった
ありがとうございます。
ありがとうございます。
SR ネームあれいいですね、うん、SR ネーム。先日はトークテーマを採用いただきありがとうございました。
いえいえ、
まさかの特別更新会とても嬉しかったです。あれですね、はい、恋愛の待ち時間の話ですね。
あそう、
はい、待ち時間じゃない、はい、恋愛 の、うん、あの話ですね、
うん、
でお二人の恋愛話の中に出てくる手紙や待ち合わせのエピソードに心をぐーっと締め付けられキュンキュンしておりました、
はい、
お本当ですか、あんな話で。 ありがとうございます勝負の話がすごかったからね。
いやそうだね、うん、
また回が異なりますがサブスクのレコメンド機能についての回とても興味深く聞かせていただきました。
ありがとうございます。
以前フォーブスのインタビューで見たサカナクション山口一郎さんの浴びる遊びと探す遊びの話を思い出したので、そちらについても後日メールテーマで感想を送らせていただきます。
お
ー PS サムネイルの反映を祝して記念に私のライブラリーを添付しておきます。あれですね、ポッドキャストのサムネイル、
はい、
おありがとうございます。
あった、ありがとうございます。
そうなんですよ。ちゃんと聞いてくださってますよ。
いいっすね。素晴らしい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このね、変なサムネイルですね。やっぱりここをやってみると。
そうだね。ちょっと他のやつと並ぶとね。う
ん、面白いサムネイルですね。うん、いいんじゃないですか。そう、これね、
うん、
ちょっとまた後日メールで感想を送らせていただきますって言ってるんですけど、せっかくなんで、
はいはい、
私この次の来週のトークテーマこれにしようかなと思ってます。
サカナ
クション山口一郎さんの浴びる遊びと探す遊びの話、
はいはい、
これちょっと私まだ見てないんですけど、
はい、
ちょっと冒頭だけちょろっとさっき見ようとして、うん、あちょっとこれ見たら話したくなっちゃうからやめようと思って、
うん、
まだ見てないんです、
はい、
これちょっと見て喋ろうかなと思ってます、
うんうん、
私多分好きそう、
うん、
山口一郎好きだし、
いや気になるね、浴びる遊びっていうね、う
ん、ね
言葉
なんかでもねイメージできる、
うん、うんうんうん、うん、
あの言いたいことは分かりそうな気がする、
はい、
このキーワードだけでも
自分で探し出す遊びなのか、
うん、
降りかかってくる遊びなのか、
うん、そうそうそうそう、多分ね、
うん、
面白そうじゃない、
はい、
これちょっとね後日喋りましょう、
はい、
あのちょっと次回の更新になるかどうかは分かりませんが、
うん、
という感じです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そうだね、サブスクのレコメンドございます。
はい、
そんな感じで、あとそうだ、
はい、
あれハッシュタグもご紹介しますよ。
はい、SR ネームっていうのをね
作ってくれ
るしね、はい、
いいですね、ありがとうございます、うん、なっちゃんとママさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
これツイッターのハッシュタグですね、
はいはい、
週に何回も上げてくれてありがとうございます。ながら聞きしてます、
はい、
私 Google で聞いているのですが多分上がったらすぐお知らせが来て聞いてしまってるのですが大丈夫ですか。
はい
はい、ですね、これは多分、
うん、
本当の更新日火曜日と金曜日って言ってるじゃないですか、
はい、
でこれ多分あの1日前に上がっちゃってるんですよね、
うん、
多分木曜日とかに、
はい、
それ多分聞いちゃって大丈夫ですかっていう話ですね、うん、全然大丈夫です。
全然大丈夫です。
はい、はい、全然大丈夫ですね、
はいはい、
これロビンさんもこう返信してくださってますね、
うん、
Google で上がったらすぐ聞いてます、
はい、
そうです、大丈夫なんです、
はい、
っていうのも、これちょっとね更新の事情でございまして、
はい、
私が、更新してるんですが、
うん、
0時ぴったりに更新できないんです、
うん、
なかなか、
はい、
なので私のこう作業ができるタイミングで、
うん、
こう例えば木曜日の夜とか、
はい、
夕方とかに作業してて、うん、ちょっと今日夜作業できないなと思ったらちょっと木曜の、
うん、
なんか4時ぐらいにアップしちゃってることはあります。
まあまあまあ、あの YouTube とかだと予約で上げられるけど、これはねちょっと自分でこう操作をしないといけないんで、
そうそうそうそう、はい、だから目指してるのは、火曜日と金曜日の0時には聞ける状態になってるっていうのを、
う
目指してます、うん、なので、まあ、木曜日に結果的に上がってます。大体木曜日の夜とかに、
うん、そこで行けないんだったらもうちょっと前出しになる。
そうそう、前出しになっちゃう、
遅くはなんないみたいな。
そう
ようにする
ようにしてます。で実はね、このね今収録してるやつもね、
はい、
もうね3時間半後にアップしなきゃいけないんですよ。
そうですね
今から急いで切って切ってちょっとブログに上げないといけないです、はい。あとちょっともう一通いただいてます、
はい、
お蔵入りの回も面白かったです。アイドルは話し出したら止まらないですね、
はい、
私はジャニーズ好きなんでわかります、
うん、
なっちゃんとママさんからです、
はい、お蔵入り回をね、
お蔵入り回まで聞いていただいてありがとうございます、うん、あれです、乃木坂ですね。
乃木坂ね、ちょっともう熱が冷めてきちゃったんですけど、
うん、1週間で、うん、嘘でしょ。
乃木坂ね、あの嘘でしょ。ちょうど良かったですよ、この時やって
。そうだよね、うん、もう今週だったら喋れなかった、
喋れなかった可能性高いです。
いいんじゃない。うん、うん、はい。あと、はい、ロビンさんからもいただいてます、
はい、
なんだか知らないメール出した人と同じ人扱いされた涙、うん、設定の遵守をお願いします。
あ、
これあれですね、
何
のヨシー・ロビンソンさんのことですね、はいはい、きっと
ちょっと何のことか分かんないですけど僕そんなことありましたっけ。
そういうことがあったんですね、きっと。
設定はね、守りますよ。申し訳ないなと心からお詫び申し上げます、
ね、そうだよね、はい、だからあの中の人とか言っちゃダメなんだよね。
あ、そうだね、
あのマスコットに対して、
うんうんうん、
そういうことですね、多分、
う
ん、
そうだね。
あの騎士団の綾小路翔と、はい、あの
そうですね、
女装してる人は違う人みたいなことですね、うんうん、多分ですね。
ちょっと申し訳ないですね。
はい、そんな感じでございます、はい、メールと、はい、ハッシュタグ皆さんありがとうございました。
ありがとうございます、
引き続きね、
はい、
お待ちしておりますので、
はい、
もう一回言っておきます。 radio@ronnieblog.com、
はい、
radio@ronnieblog.com がメールアドレスです。
はい、
ぜひね SR ネームと一緒にね、
はい、
送ってくれると嬉しいです。あとは、はい、Twitter で sharpsrradio で、感想とかいただければと思います。
はい、はい、
そんな感じでしょうか今週は。
そうですね、
はい、うん、ありがとうございます皆さん、素敵なメールと、
はい、
というわけで、はい、今週は以上です。
はい、
また次回第15回かな、うん、火曜日更新でお会いしましょう。
お会いしましょう。
バイバイ。
バイバイ。